ヤーダブラックチューズデイおすすめ漫画帝国
ベーター。この番組は普段は放送作家やコンテンツディレクターをしている私が漫画を通して社会を考察する番組です。そして本日もおしゃべり相手をしてくれるのはこの方です。
怪人
H です。
で、今日ね、ちょっと歴史的な、はい、このポッドキャストでは歴史的なゲストを招いてますよ。ヤーダブラックって俺普通に言ってるけど、ヤーダマンってなんやねんっていうね。
さあ確かに
話は全部すっ飛ばしてきたんですけど、
はい、
実は、本体があるんで、その中から、はい、今日はヤーダブルーに来ていただいてます。お願いします。
はい、ヤーダブルーです。
お願いします。
お願いします。
そうね、緊張してますよね。
少し緊張してますね。
はい、すごい、いや珍しいですよ、ブラックの緊張するのって。
あ、そうですか、
やっぱり。見たことないです。
目の前でこうやって喋るのは実は初めてなんですよ。なんかこういう喋り方。
あ、そうですね。
はいはいはいはい。
とブルーさんの話も引き出しつつ、はい、どういう方なのかっていう、はい、ちょっとご紹介を今日していただければと。
はい、
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ブルーでビジネスをしたんですよ。経営の方の実業の方の
そうそうそうそうビジネスマンの
そうなんですよ。
ボス
ボスです ね, ね
ボスなんですね、
はい、実はねこのヤードマンプロジェクトっていうのは、まあ、イエローとグリーンが中心になって始めてるんですけど、イエローとグリーンは芸人さんですね。まあ言ったらブレーンというか、雑記作家っていう言い方もしますけど、
はい、
だったのが私ブラックっていう関係なんですよ、まずね。
はいはいはいはい。
でブルー、ブルーは僕ね正直ねあのイエローとグリーンはそういう友達というかそういう仲間だったんでブルーのことはいまいちよく分かってないんですよ。ブルーとグリーンとイエローは別で会ってるわけですよ。
ほうほうほうほう、
出会いみたいなどんな感じなんですか、グリーンとイエローの、
グリーンとイエローと会ったのはだからそれこそ芸人の活動のライブの場面ですよ。で僕はスタッフでいたんで、
ちょっと待ってください。ライブのスタッフって社長さんでしょ。社長さんがなんでライブのスタッフやるの。ライブのスタッフやるのは H みたいな。
そうそうです。僕みたいな黒
若手ですよ。若手。
そうです。そうですね。まあスタッフっていうとあれですけど、僕は主催してたんですよ。
ライブをね。
ライブを。その全然その僕のブルーの本業のまあ物流会社なんですけど、物流会社じゃない方でそのエンターテインメントの会社もあって、そうなんです、そうです。でそこでお笑いライブとか。チャリティーライブとかやってて、そこに演者として出てもらって打ち上げで仲良くなって、そこからまあ飲みに行くようになって、もう結構でも長いですよ。だから付き合いって長いって言っても 5,6 年7年ぐらい前ですかね。
そうなんですね。
そうです。
ちなみに 本業とかも本業もいろいろね多角的にやってってらっしゃるっていう感じはしますけど、
そうでもないですけどね。そう見せて見せるのがうまいだけで、
エンタメもやって、あと何でしょう、物流。
はい、物流がまあ本業なんですよね。22年前に今のその物流会社を自分で作って、せっせこせっせこここは今に至るっていうのが、
最初の22年前の物流、今形変わってると思いますけど、
はい、
22年前の物流会社ってどういうことだ、トラックなんですか。
最初トラックですね、はい、トラック1台買って、
はい、
1台持ってっていうところからですよ、本当に。
すごっ漫画みたい。今だって社員さん、さっきね手前で聞いてましたけど、収録前に聞いてましたけど、アルバイト含めると600人
ぐらいいますね。
すごいですね。はが、22年前はトラック1台でやってたんですか。
そうですね、
裸一貫でやってたってこと
ですね。
一人で。いや洋服は着てますよ。
ああそういうことですね。あ、いやボケ今の。
あ、ごめんなさい、すいません、すいません、ちょついつい、
はい、菅原文太じゃないですよね。
すごい
すごいね。
いやあんな立派なトラックじゃなくて本当に軽トラック、
もう一番赤棒みたいなやつですか。
あんな
2トン
デザイン、いえ軽なんで赤棒みたいなサイズですけど、あんなデザイン入ってないですけど、ただの真っ白の18万円で買った中古のトラックですよ。
それを業務委託かなんかでさ、ヤマトから受けてとか。
そうです、当時は名鉄運輸っていうところなんですけど、そこから受け、どこから始まってます、
ね、へえ。2代目はどういうタイミングで買ったんですか。
2代目はトラックってことですか、2代目は実は結構後の方で、 それこそ業務委託のおっちゃん、その赤坊さんやってるおっちゃんたちを捕まえて、うんうん、その人たちに仕事をお願いするっていうところから始まってました、ね、あ
もう1代目やったらもうバックオフィスというかもう経営者の方に入っていったんですか。
そうですそうです。
あなるほどね、はあ、あこれは自分で運んでる場合じゃないと。
そうですそうです。全然儲かんないんで、
はい、儲かんないですよね。
全然儲かんないから、だって必死に1ヶ月働いてガソリン代込みで本当20万とかいかなかったんですよ、
なんか僕もヤマトさんでやったことあるんですけど1個いくらで、ねね、ぐるぐる回ってね。
あでもなんて言うんだろう、まあ、騙されてるなっていうのに気づいたんですけど、だからってやめてもしょうがないから、うんうん、じゃあこっち側に来れば、うんまあ、そのかすりをいっぱい取っていければと思って、うん、浅はかな考えですよね最初は。
かすりってしっかり言うんですよ。
でもやっぱなかなかでしたよ最初は。厳しかったですね。もう2年間ぐらいはまともな生活できてないですよね。飯食えない日が何日も続いた
りと。なんでそれやろうとしてたんですか。僕らってテレビが好きだとか、うん、笑わすのが好きだとか、うん、だからそういう原動力って結構しっかりしたものまあうんうん、あると思うんですけど、車が なんで車の
単純に社長になりたかったんですね。
あ、
うん、で小学校とか中学校とかもう頃から将来の夢社長みたいなのをずっと決めて言ってたんですよ、うん、それこそ一郎じゃないですけど、うん、なんでなんか働きに出てることがなんかアホらしくなってきちゃった日があって、うん、それでまあいろいろこう調べたりとかいろんな人の話聞いたりとかして、まあ、とりあえずまあやるしかないっていうか、なんか一歩出ないとダメだと思ったのがたまたまそこの出会いだったんですけど、その名鉄さんの偉い方ので、俺のところでよければ仕事あげるよっていうところが始まって、それで軽自動車がそこから買ったって感じですかね。
人に委託するようになってからも名鉄さんのお仕事を引き受けながら、ま、真ん中でいたってことですか。
そうですそうです、はいはいはい、ピンハネして
ピンハネ言わない方がいいです
よ。マイナスになっちゃいますよ。
ピンハネじゃないでしょ。
ピンハネしてやってたんですよ。
ちょっとおこぼれをいただいて
る。なるほど、はい、
なるほどね、
うん、そういうところからまあせこせこせこせこですよね。だから22年経ってもまだこれぐらいっていうのはやっぱありますよ自分の中で。だからかなっていう。
でもすごいのにもう600人以上でしたっけ。
いやそうですね。年商でいうと
去年で40億ですね。
40億
40億って
40億。
僕の前いた会社がエンタメで一応上場企業なんですけど、
まあ、
30億で買われてましたよ。
あ
ー T 放送に
相当でも大きいですよね30億で買われるって。
まあ大きいと思ったんですよ、うんうん、それでも40億ですからね、
うん、でも40億の会社売ろうと思ったら多分そんな10億にもなんないですよ。
あそういうもんなんですか。
そんなもんなんです
。3分の1ぐらいになっちゃうんですか。
まあその成長率とか利益率とかあとどれぐらい現金あるかとか資産あるかとかにもよりますけど、売却金っていうんですか。
芸能の会社も持ってるっていう。芸能ライブ会社なんですか。
そうですね、ライブをやってたんですけど本業とちょっと違いすぎるんで、うん、まあ、別の会社をわざわざ作って、うん、でも全然収益も全然ないんですけど、うん、なんかそのチャリティーのイベントやってたりとかもするんで、うん、行政が絡んでたりとかするんで、まあ、ちゃんと別の会社にして、まあ、やってるってだけですね。もう4年ぐらい前かな法人にしたのは、う
ん、ちなみにそのライブお笑い芸人とかって、うん、まあ、出てると思うんですけど、はい、なんでライブお笑い関係のやつをビジネスといいますか仕事にしてるんですか。
そうそう、なんでお笑い、
まあ、結びつかないですよね、
はい、
これもちょっと縁があってなんですけど、はい、もともとそのお笑いのイベントをやってる方がいて、はい、でそこに、まあ、僕の物流会社が協賛してたんですよ、はい、お金を出して、はい、運営費補助費という形で出してたら、うん、そこが要するに運営できなくなってしまって、うん、要はお金が僕らみたいな会社がいっぱいあればいいんでしょうけどなくなってっちゃってっていうんで、やってくんないかって、そのライブ自体の運営を回してくんないかって、その要は責任者という位置でいいんでって言われて、で興味がいっぱいいろいろあったんで、まあ見に行くのは好きだったんでやってみようかな、っていいですよから始まってやってたら、まあ性格的にこう何でものめり込んでっちゃうんで、絶対こういうやり方した方がいいとか、うん、絶対こういう風にした方が、まあ、演者さん喜んでもらえるし、うん、お客さんも喜んでもらえると、うんうん、で何のためにやってるかって考えてとか、うん、そういうのがなんか全然ブレブレだったん で、うん、でコンセプトちゃんと作ってこのライブもちゃんとしていこうみたいなのを やってったらなんかどんどんハマってちゃって毎月やるようになっちゃったんですよ、うん、年に1回しかやってなかったのが、うん、で毎月やるようになったんですけどなんか体がついていかなくなってまた年に1回に戻したんですけど
売り上げもじゃあこう右肩に上がっていくのが楽しかったりするんですか？
ライブの方はもう全然でしたよ。
どちらというとあれですか、なんか芸人のためとか地域のためみたいな感覚の方が強いってことですよね。そっちの方が強かったです。
それこそ今もめちゃめちゃブレイクしてますけどペコパとか、
はい、
ずっと出てくれます。
あ、そうなんですか。
トムブラウンとか。
トムブラウンね、僕 M1 を一緒に何回か見た仲なんですよね。
え、そうなんですか。
へぇー、道
夫は。道夫くんの
方。そうなんですか。
道夫くんも仲全然いいですし、
あ、北海道ですよね。そうですそうです。北海道で僕お仕事してたこともあって、
うん、あ、そうなんですね。そうそうそう。
ネタを見てた会社がね、あって会社があるんですけど、
ははは
そこで僕ネタ見て言われてたんで、
う
ん、彼らが売れる前によく見てました。
へえ、
つながりますね。
そうですね。
元気ですか、あの二人は。
布川くんよく連絡取るんですけど、元気ですよ。でもよかったなと思って、
ね、よかったなと思います。
元気楽しくないですよね。
確かに。
ペコパなんて本当にもう天才だなと思ってたけど、なんで売れないんだろうと思ってたけど、やっぱ売れるんだと思って。
キザってやってましたもんね。
やってさすがにやんないですね。
さすがにやんないですね。そうなんですね。
そう、 YouTube の組織構造学について、
はい、
今日ちょっと聞きたいなと。
ブルーのね、ブルーがやってる YouTube の、
はい、そうです、う
ん、いやー、ダブルセミナーチャンネル。僕はだからその物流会社を22年経営していく中で、うん、その組織っていうものをこう重んじて特に経営をしてる、まあ、部下に対して指導してたりするんですけど、うん、その組織の構図っていうのが、構造っていうんですかね、がもうなんていうんだろう、自分なりに解釈をして、で部下に対してこういう指示を出すとかで、あ、こういう言い方すると人は反応するとかっていうのが、なんかなんていうんですかね、こうカリキュラムみたいに出来上がってきたやつを、僕はその他の会社さんに行ってコンサルっていう立場で教育を してるんですけど、でこれが、まあ、手狭っていうか手詰まりみたいになって、人体一つやってるんで、で自分の会社もあるし、なんでこの情報を要するにもう無償でもいいから開示してって行きたいなと、
うん、
でその中で、まあ、人が役立ってくれればいいかなっていうのを やろうとしてた時に、うん、グリーンとイエローがそういうのやるってなってたん で、うん、で僕 YouTube で配信をしようと思って、うん、その動画編集とかも勉強してるんですよねっていう会話になった時に、うん、ヤーダマンの一角でやったらいいんじゃないっていうふうに言っていただいて、じゃあブルーでやらさせてもらいますねっていうのが、だからちょうど1年前ですね。なんていうんですか、精神論を言う人たち多いじゃないですか、うん、こういう時はこういうような考え方をした方がいいよみたいな、うん、でも僕の場合ちょっと具体的な結構その指導の仕方とか、うん、組織構造で、ね、会社がこう伸びていく上で、うん、部下が成長しないと会社って成長しませんよっていうのを、うん、まあ、根幹にあるんで、うん、その部下はどうやって育てていくんですかっていうところにフォーカスして話してるんで、
うん、
なんか一緒くたにされたくないなと思ったのはあったんですよ。だからどうしようか、だから最初アニメ描いて絵描いて、
あ、まあ、そのやり方もありますよね。渡りやすく落とし込んでいくっていうね、
考えたんですけど、まあ、そのブルーの方がもう話が早いなと思って、やりやすいし、ただの動画一本でいけるんで。
一応僕これ見た感じ、一応まあ上司の人がまあ部下に対してこのように指示をしたらまあ部下に伝わるよとか成果になるよみたいな形の内容だったと思うんですけど、逆にまあ僕まあ20代でまあ大概上司になることないんですよ。こう上司ってこう選べないじゃないですか。
うんうんうん、まあそうですね、はい、
感情的に怒るとか、
うんうんうん、
その時の気分だけでみたいな、だからそういう上司とどのように付き合ってきたらいいかなっていうのをちょっと聞ければなと。
なるほどなるほど。
そうなんですよ。
真逆ですもんね、僕がやってることが。
そうなんですよ。
組織構造学って、まあ、簡単に言うと組織の構造って、うん、そもそも一人の人が何かをやりたいよって言った時に、まあ、一人でできることって限界があるんで、うんうん、まあ、その人を束ねるというか人を集めてきて、うん、その目的を達成するために集まった人たちが組織っていう言い方になるんですけど、トップになる人が何をがしたいのっていうところが結構こう明確じゃないのに、会社があったりとかその社長が、いやいいよお前に任せるよお前の考えでやってごらんとか言っちゃう、ですごくなんか任されてる方はいいのかなっていう風な気持ちになっちゃうんですけど、実はその一生懸命必死で考えてやってきたら社長に、なんでそんなやり方してんのアホかよみたいな指導がやっぱりいろんなところにあるじゃないですか。それなんでって言った時に、そもそも あなたが何がしたいのかが記されてないから部下が伝わってないんですよっていうのが根源というか、うん、でそれがどんどんどんどん細かく落としていきましょうねっていうのをセミナーチャンネルでやってるんですよ、
うんうんうん、
で今のHさんから相談というか質問があったみたいに、はい、この上司選べないでどうしたらいいかっていうところなんですけど、うん、これ極論言ってしまうと、うん、上司って要はその僕の会社だったら、うん、その組織構造を徹底 してるんで、はい、上司に立つ位置の人がちゃんと明確に指示出してくれないとかっていうのは部下側も気づける環境にあるんで、はい、いいなってるんですけど、これ会社自体がその所属されてる会社が、
うん、
多分そこまで行ってないと思うんですよね。
うん
でまず一つ言えることは、うん、ヤーダブルセミナーチャンネルのチャンネル登録をさせてください。
あしました。
確かに。
その人にさせてください。まず
あそういうことですね。遠回しにお前できてねえぞっていうようなもんさでもね。その人に対して怖え
があるんで、はい、それま登録してヤーダブルに質問して聞いてくださいっていうのが、うん、まず1個目がありますね。
さすが敏腕ですね。すぐ巻き取ろうとしますね。
部下側から上司、そうですね、
うん、
でも部下って従事者っていう立場になって、
はい、
従事する要するに兵隊という立場になるんですよ、はい、戦争とかで言うと、
はい、
で要は例えばまあ戦争っていう例え方が正しいか分かんないですけど、
はい、
まあ、明確に何をしてこいよって言われてる兵隊なんですよね、うん、出なきゃいけないんですよ、
はい、
なのでできれば例えば指示が出るわけじゃない
です
か、
はい、
これ僕はいつまでにこれをやったらいいですか、逆問い合わせをやっぱ常にしていくっていう、
うん、
で要するにこれやっといてって言った時にどうなってんのが正解ですかとかって嫌なやつなんですけど、
うん、
一般的な会社から言うと、まあ、そうですね、うわこいつ細かめんどくさってなるやつなんですけど、なってくのが多分一番いいと思うんですよね。でそれを毛嫌いしていく上司って、
うん、
多分自分自身もそのしっかり細かくしていくっていうことに意識がないから、
うん
うん、こいつめんどくさいな、もうあいつ嫌だな、あいつやめてくんねえかなってなってっちゃうんですけど、本来はそういう風になっていくことで常にこれをいつまでにこういう状態に持って制作してとか作ってとかやっといてとかっていう風に言えることが一番いいんですけど、で僕の会社で言うと一番下の子たちに言ってるのは、上げ足を取ってっていいよって言ってるんですよ。どんどん
上げ足ですか。
その上司から言われたことに、例えばセミナーチャンネル見てくれてる人だったら簡単な話なんですけど、でこれできるだけ早くコピーしといてって言った時に1時間後に持ってきて怒られた、
はい、
なんでこんなにのんびりしてんだよ、私の中でできるだけ早い一番早いやり方でやりましたっていいよって。
あ
それできるだけ早くっていうのはその個人の感覚があるじゃないですか。
確かに、
うん、その上司側はもう5分以内のことを言ってたかもしれないですけど、うん、部下側は他にもやることがあって、いや私の中で一番最短でできたのはこの時間なんだっていう感性がこう伴わないように、
はい、
関係しないような指示の出し方をしなきゃいけないのが上司の責任なんで、
うん、
部下側はおこれは何でもありだなと思えばもう上げ足を取っていくようにして、
うん、
それで怒られたんだったら言ってこいって言ってるんですよ。
あ
飛び越えてでもいいから、それ間違ってるから、それはうちの会社の辞書の中にはないから取り入れてればすごく分かりやすいんですけど、
はい、
で本来部下が苦労しないのが会社の組織じゃなきゃいけないんですよ。
あそうなんですか。苦労するじゃなくて
そうです
しない方がいい。
しない、させない。
させないってことですか。
もっと言っちゃうと、はい、考えさせないのが一番いいんです。部下側にこうだったらこうした方がいいのにな、なんでこんな指示が出てくるんだろうっていうふうに思わせない組織が一番最高なんですよ。
ちょっと意地悪な質問していいですか。
ああ全然。
それだと伸びてかなくないですか。考えるのを止めさせちゃったら、まあそれはなんていうんですか、羊飼いとしてはいいと思うんですよ。
うんうんうんうん、
羊でいてくれる方が。
はいはいはい。
だけどこう組織を伸ばすっていう点からいくと、どんどん自分で考えてどんどんカスタマイズ、それこそライブが人が来ないからこうやった方がいいんじゃないかとか、こういう少しずつ変化をしていくっていうことって起きづらくなんないですか。
そうですね。その質問が一番多いんですけど、
うんうん、
実はその感性を磨かせるのって、うん、それも上司側の役割で、
うん、
この時にこうの方がいいよねって要するに目的があるんですよね、組織って。例えばライブで増えるよねとか来やすいよねっていう、ライブ側がその運営側がライブどうしたいかっていう目標がちゃんと明確に記されてるかっていう前提があるんですけど、そこに向かうために、例えばまあお前はこういうふうにしてればいいよとか、ここでお客さんの 整列とかこうちゃんとやってればいいよとかっていうレベルなんですけど、基本的にそのブラックが言ったみたいに出てくる人ってそんなにいないじゃないですか。
確かに。
その自分でこうよく考えてこうの方がいいよなって、うん、でもそういう人材って欲しがちじゃないですか、上司が。そういう感性持ってないやつに求めてっちゃうのが、これが間違いなんですよね。
お
そうです。だから出てくるやつを育てていくっていうのは
ピックアップするのはいいけど、
なんでこの時こういうふうに思わないの、なんでお前、俺だったらこの時こういうふうに思うよ、うん、お前思わねえのっていう教育があるじゃないですか、
うん、そっちに行っちゃう、どうしても
行っちゃうじゃないですか。でもそもそも思わないやつにこう自分の感性というか感覚を教えてっても同じように育ってくるっていう確証もないし、まあ確率は低いわけですよね。言われたことをきっちりやってってくれれば、要するにこういう時はこういうふうにしてねっていう指示の中でなんかこう考えが生まれてくるというか、行動がどんどんどんどん進化していくっていうのが出てくるので、うん、そうするともっと言うと僕なんか組織の一番上にいるんで、うん、僕の考え方にどんどんどんどん人が行動していくんですよね、
うんうん、
で俺はこういう時こういう風にする、例えば飲食店だったら醤油とか並んでるのがあるじゃないですか、これあの僕が実際コンサルしてるお客さんからそう一番最初にあった相談なんですけど、俺はお店に行きたくないって言うんですよ、社長さんが、
うんうん、
でなんでですかって言ったら、いや行くともう言いたいことしかないから、もう腹立つから行かないんだって言ってたんですよね。でも今行くんですよ。で、なんで何をさせたかというと、あなたがどうさせたいかが要するに落とし込めてないから、うん、醤油の位置がいつもバラバラ、醤油が汚いとか、うん、これを何時間に1回こういう掃除の仕方をしてくださいとか、ちゃんとルールを決めて落とし込んでいけば、多分次行った時にそれになってなければ、それに対してだけ怒ればいいからイライラしないですよ他のところで、
うんうんうん、
要するにそういうふうにやっていくと、ここはこういうふうにしなきゃいけないっていう、で俺はこうしてほしいんだが、どんどんどんどん下がやっていくので、自分が望む環境がどんどんどんどん出来上がってくるんですよね。言わなくてもやってくれる環境が出てくる、うんうんうん、初めてそこで出来上がるんですけど、それを怠ってて、お前なんでそういうふうに思わないのっていうのになっちゃうんで、
なるほどね、
これ組織構造学なんですね。
なるほど。
ちょっと難しいですかね。
マニュアル化していくっていうことで理解合ってます？
そうそうそうそう。
マニュアル、細かいことを。
そうそうそう。最初は。
はい、最初は。
でだんだんだんだん育ってくると、うん、もう放置していっていいんですよ、うん。僕のセミナーチャンネルも言ってるんですけど、うん、一番仕事ができる人間って何っていうと、その最終的な目標だけ言ってこうしといてね。例えば会社で言うと、今はあのこういうお客さんが来たらこういう対応しなさいとか、こういうことがあったらこういうふうに荷物を運びなさいとかっていう指示があったとしたら、育ってる人だとがいるなら最終的にですよ、1年間でいくらの利益上げてねっていうだけで、あと自分で今まで徹底的に教えてきてるんで、変なことしないんですよ。なんであのお客さんにそういうこと言っちゃったのっていう指導がないんですよ、もう分かってるん でそれを怠ってるのに、1ヶ月でこの利益上げろよっていう一番楽な方法を取っちゃう社長さんとか責任者の人がいるから、
はい、
うん、できねえんだよっていう指導が生まれちゃうんですよね、うんうん、
1年後に1億稼げよっていう大雑把な指示を出すには、コツコツ小さいとから、じゃあお客さんが来た時にお茶の並べ方はこうですよとか、一つずつ教えてって、そいつを少しずつカスタマイズしていくんですよね。
そうです、
勝手にカスタマイズしろとは言わない、
言わないです、言わないです。
これをやっていけば高みにいけるよってい
う
ものを与えていくのが、まあ組織構造学、
そうですね、で出来上がったものなんです、
はい、
そうすると大きな目標を上げた時に初めて自分で考えて、こういう方が効率がいいとかっていうのを初めてそこで考えたりとか、
なるほど、うん、あと考えられるようになってるかもしれないですね。
そうそうそう、そういうこと、そういうことです、
ね、
でそこの工程を怠ってるのにいきなりジャンプしてやれって やっちゃうから、なんで考えらんねえのかなっていう疑問になりがちなんですよね。
よくあります。
よく分かった。
会社で
ありますよね。
あります、あります。あとなんか一回教えたから、口で言ったからできるだろうみたいな、
うんうんうん、
あれはできないっすね。
そうですね。
であれ多分あのブルーさんのやつでも、それは知識であって経験じゃないって多分言ってたと思うんですけど、
そうですね、
結構多いっすよね。
多いですね。
なんでそんな簡単のさっき言ったようにできねえのみたいな、
うんうん、
でそれで結構まあちょっとこう嫌だなとかでね、はあ、あの質問なんですけど、はい、僕ちょっと未だ納得してないというか、
はい、
ちょっとわからない話で、
はい、
上司が
部下に指示出した時に、はい、100件、電話しろというのやつがあって、うんうん、
電話しなさい
ですね、電話しなさいという、はい、で A が、100件電話して、はい、ゼロアポでしたと。で、はい、B が20件しか電話してないけど5件アポ取りましたよ、はい、これどっちが正しいですかっていう話なんですけど、
は
い
は
い、
俺はだから5件
が B ですよね、だから、うん、でも答えは、
答えは A の100件かけてアポゼロっていうのが正解なん
ですよ、、はいはい、それが未だになんでやろう、
ちょっと納得いかないですよね、
そうなんですよ
これ、要するに成果、うん、結果と成果ってあるんですけど、はい、成果っていうのは例えば作ったものがいくらで売れたとか、例えばヤフオクでも何でもいいんですけど、ヤフオクに出品するしたっていうのが結果なんですよ。でこれが結果100円で売れたとか1000円で売れたっていうのが成果なんですよ、ね、うんうんうん、でそのアポのやつは100件かけろよっていうのがこれ結果なんですよ、うんうん、100件かけなさいっていう指示を出してるんです、部下に対して。なんで100件必死にかけるのが部下としての役割なんですね、従事をしなきゃいけない、うん、でそこにどんな目的があるかっていうのはその二の次の成果の方なんですよね、うん、で100件かけた結果0件でしたっていう上司側はその情報をもとにこいつにアポを取らせるには100件じゃ取れないんだっていうことを把握したことになるんですよ。なのでお前にアポを取らせるんだったら100件じゃなくてじゃあ300件かけて、はい、何件取れたかを見ていかなきゃいけないのは、これ成長させていくことなんで、部下側としてはその上司側が考えてることを背いちゃいけないというか、やんなきゃいけないんですね。だけど B の方は20件しかかけてなくて5件を取れたから
やめちゃってる、
やめちゃってるんですよ。でも5件取れたっていう成果が出てるんですけど、そもそも100件かけろって言われてるんで100件かけなきゃいけないんですね。で100件かけてたら5件のままだったかもしれないし、わからないわけですよ情報が。 A さんはまあ、例えば先の話ですけど、100件から101件目から5件連続で取れたかもしれないし、105件かけても5件だったかもしれない、これでも分からないん で100件かけてかけさせて0件だったで事実は残ってるんで次に行けるんですけど、お前100件かけてどれなもんかっていうのは俺は測れてないっていう答えになっちゃうんで、指示をちゃんとやってるっていう意味では A の方が答え
なんです。
なるほどな。だから僕は H に求めすぎてたのかな。
そうです、求めすぎですよ。
反省したね今の話でポッドキャスト3ヶ月やるぞと、やったからもういいんだ、はい、その先の成果はまた別な話
で、う
ん、
そうです、そうです。
なるほどね。
だからまあ5件取れって言うんだったら B さんですよ、もちろん、うん、5件取んなさいって言って100件かけて5件、20件かけて5件、どっちがいいですかだったら多分20件かけて5件の方がもちろんいいですけど、
う
ん
う
ん、
それって変な話、はい、まあ、僕らで言うとギャラ賞与、うん、給与、うん、にも人事査定にもそういうの反映させるんですか、ブルーの会社では。
すごいしてますよ。階級があって、要するに1年間で これだけのことを覚えてもらいますよから始まるんですよ。ちゃんと入社した時に4月1日に入社式があって、あなたの部署で配属する部署ではこれだけのことを覚えてもらいますよ、うん、で上司が教えるんですけど、でそこに全部査定していくんですけど、で要するにちゃんと予定通りできた、予定通りできなかった、うん、要するに早いタイミングで出来終わってるとかっていうのを見て翌年のものが決まっていくんですけど、それによってやっぱ給料が全部変わるようにはしてますね。評価が変わるように。
いいですね。割とじゃあそこはデジタルに何項目もあって、はいは
い、めちゃくちゃ細かいですうちだから。はー、これを作り上げるのにやっぱすごい時間かかりました、
ね、それはもう人事のプロフェッショナル雇うんですか、それともブルーが、はい、でもブルーの考え方結構色濃いじゃないですか、ね、はい、話て、それを落とし込むしかないじゃないですか。
そうですね、人事を雇って人事をブルーの考え方に育てて
ます。人事するってことね、はい、難しい。
うちの人事も多分他の会社でコンサルできちゃうレベルですよ。
あ、そうですよね、きっとね。いい環境にいるな、ブルーのところの人事は。なるほどね、うんうんうん、次回引き続きブルーにゲストに来ていただいて、
はい、ありがとうございます。
ちょっと漫画と社長、うんうん、経営者みたいなことを掘り下げていこうと思います。
はい、わかりました。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。